リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今朝の教会学校で教会の前の聖書植物園のブドウの実を収穫いたしました。一月前ですね、収穫して愛参加の時に皆さん食べていただいたんですね。でもう一本木がありまして、そっちの方はまだ収穫をしていなかったんですね。まあ、お家さんが一生懸命お世話をしてくださったんですね。あのブドウの木は中島さんがこの岡田誠一さんの記念樹として植えてくださったものですよね。それが実を結んで、あと一月もうちょっと持つともっと甘くなるからとおっしゃるのでですね、取らないで待っていて、一月後今日子どもたちと一緒に収穫いたしました。一本の木ですけれども、三つのカゴいっぱいぐらいにですね、たくさんブドウが取れました。私ちょっと味見をですね、先にさせていただいた、一粒ほどいただいたんですが、甘かったですよ本当に。私の友達が島根県でブドウを作っている友達がいるんですね。でブドウの作り方は大変なんだというのでですね、聞いていたんです。あ、大変なんだなと思って、で彼の作ったブドウを食べたことがあるんですね。あんまり美味しくなかったんですよ。酸っぱかったです。あ、こんなもん、素人が作るのはこんなもんなのかなと思って、だからまあ正直言って教会のブドウもあんまり期待はしていなかったんですね。じゃあそうじゃなくて、期待以上にですね、はるかに超えて美味しい甘いのが取れて、本当に嬉しかったしびっくりしています。まあ、今年も暑かったですからね、やっぱり暑さといいましょうか、日の光の力っていうのも随分大きいんじゃないかなと思うんです。まあ、私たちにとって甘いですけど、ブドウの木にとってはどうでしょうかね。日差しの中をずっと、南側ですからね、もう暑い日差しをずっと浴びて、まあ、そういう意味では大変だったんじゃないかなと思いますけれども、でもそのことがこう良くなってって言いましょうか、甘い実がなったということだなと思うんですね。私たちの人生もそうじゃないかなと思います。もう日照りの時で苦しい時、辛い時がありますけれども、でもそこを通ることによって、私たちの人格というか品性というのが鍛えられて、素晴らしいものになっていくということじゃないかなと思います。まあ、ブドウの実どうしようかなと思っています。今回はブドウ酒にしてですね、ブドウジュースにして、生産式に使ったら使えないかなとも考えているんですけれども、楽しみにしていただきたいと思います。でもブドウの実がこのように美味しくなったように、神様は皆さんの人生をも祝福してくださり、最後素晴らしい実がなるように神様がしてくださいます。もう楽しみにしていただきたいと思います。今日もですね、神様が導かれたこの聖書の人物を通して、神様の愛情深いお方であるということを教えられたいと思います。先ほど読んでいただいた聖書の箇所はこのヤコブの話です。まあ、聖書の後半部分は、まあ、このヨセフの話が、ヤコブの子供であるヨセフの話がずっと書いてありますけれども、まあ、これは全部含めてヤコブの物語の一部として、ヨセフの物語もあると見ることができます。ヤコブの生涯というのはどういう生涯かというと、本当に波乱万丈の生涯ですけれども、ヤコブ自身が言っているんですね。エジプトの王様ファラオのところに行って、ファラオとこう面会をするんです。で、ファラオがですね、あなたは何歳ですかと聞くんですね。それに対して彼が答えています。 47章の9節に書いてありますけれども、私の旅路の年月は130年です。まあ、この旧約の時代の人たちは非常に長生きだったんですね。130年なんていうのはまだまだ短い年なんですけれども、私の生涯の年月は短く苦しみ多くと彼は言っているんですね。短くて苦しみばっかりありましたよというんですね。まあ、そういう意味ではそうかなと思います。まあ、この子供時代とか青年時代は自分の家にいて、まあ、お母さんのそばにいて、まあ、好きな料理作ったりですね、楽しく過ごしていたんですけれども、お兄さんのこの長子の権利というのを騙し取ることになってしまって、お兄さんの怒りを買います。でお兄さんは怒って、お父さんが亡くなったら殺してやろうとまで言うんです。で恐れて、まあ、お母さんのお兄さんのところに逃げていきます。でそこで20年間自分のおじさんですね、ラバンのところにいます。でそこで仕事をするんですけれども、お兄さんに、お兄さんというか お母さんのお兄さん、おじさんに騙されてですね、ただ働きをずっとさせられるんですね。で結婚をするんです。子供も生まれるんですけれども、まあ、そこでちょっと思い通りにならない人生だったと。で20年経って神様がもうそろそろ帰りなさいよと言われて、じゃあ帰るかなという時に心配になったのはお兄さんのことです。もう殺してしまうと言って怒っていたお兄さん、どうするんだろうか。まだ怒っていて何か仕返しされるんじゃないかな、殺されるんじゃないかなという恐れがあったんですね。もうドキドキドキドキしながらこう帰っていって、最後、いや僕の私のところでもう神様に助けてくださいとこう最後のお祈りをするんです。神様が私がいるからという約束を得て、神様を信じて お兄さんに思い切って会うんですね。そしたら20年の年月はお兄さんを変えていてですね、すっかりお兄さんはこう弟のことを許していてくれたんですね。で涙のこの面会、再会ということになるんです。でその後ですね、彼子供が12人、男の子が12人いたんですね。女の子も1人いたんですけれども、末っ子を可愛がっていた。もう末の2人というのは奥さんがまあ4人というか、まあ奥さんが2人いて、でまあそのそばめといいましょうか、いうのが2人、合計4人いて、それぞれがみんな子供を産んだんですね。で一番好きな奥さんがなかなか子供が生まれなくて、で最後の2人というのはまあ好きな奥さんが産んだ子供で、まあ末っ子だったというので、その2人を本当にこう猫かわいがりにかわいがったんです。そうすると他の兄弟たちが妬むんですね。まあ、正直だったというのもありますけれども、こう妬んで、であいつはヨセフ生意気だと、まあ、あんなやついない方がいいというので、エジプトに奴隷として売られてしまうんですね。まあ、それは兄弟たちがしたことであって、お父さんには動物のこの血をヨセフの着ていたお父さんがプレゼントしたいい服にですねつけて、お父さんこんなのが落ちていましたよと、もしかしたらヨセフは野原で動物、ライオンとかオオカミに会って殺されたかもしれませんねって言うんですね。でそこでもう本当に可愛がっていた、楽しみにしていた子供がいなくなったというので、彼はがっかりしてしまうんです。でそれから年月が経って、エジプトのヨセフは奴隷からエジプトの、まあ、いわば総理大臣に大出世をするんですね。そしてエジプトの国を飢饉から救い、またエジプトの国だけではなく周辺の国々もですね、彼の知恵によって救うんです。でこのヤコブがいる、ヨセフの兄弟たちがいるこのカナンの地も飢饉になって、エジプトには食べ物がたくさんあるんだということで、エジプトに食べ物を買いに行くんです。で そこで出会ったのが自分たちが売ってしまった、奴隷として売ってしまった弟のヨセフ、なんとエジプトの総理大臣になっていたというのをこの兄弟たちは知ってもびっくり仰天するんですね。で兄弟は仕返しをされるんじゃないかなと思って恐れるんですけれども、ヨセフはしなかったんですね。いやこんな風になったのもこの飢饉から一家全部を救うために神様が私たちをこのところに導いてくださったんですよ。私を導いてエジプトのこの総理大臣にして皆さんを救うためにだったんですよ、だから恐れることはありませんよと言ってくれて、そしてお父さんもはじめもう家族全員親族全員来なさい、これから5年間飢饉は続きます、エジプトには食べ物がたくさんあるし王様にお願いして家も土地も用意してもらうからみんな来なさいよと言ってこう迎えてくれる。ヤコブはもう死んでしまったと思っていた子供が生きていた、しかもエジプトで総理大臣になっていたということを知ってもうびっくり仰天、信じられない思い、そうですよね、もう信じられなかったけれども、ヨセフがあのお父さん用にというのでプレゼントとか馬車とかいいものを、くれたんですよね。いやこれは本当だろう、もう最後そのヨセフに会いたい、大人になったヨセフに会いたい、ね、であのエジプトに行くんですね。私横田さん思うんですけどね、横田早紀江さんもう会わせてあげたいなって、このヨセフのようにですね、ヤコブのように会わせてあげたいなと思いますけれどもね、なんとかならないかなと願うんですけれども、ヨセフは最後ヤコブはですねヨセフに会おうというのでエジプトにやってきた。でエジプトにやってきた時にこの神様が語られたというのが先ほど読んでいた聖書の言葉です。今日第一のポイントですね、思いがけのない人生起こることが人生なんだということです。ヤコブの人生も、もう若い頃想像もしていなかった波乱万丈の人生になりました。私たちの人生もそうですよね、皆さんの人生もそうだったと思います、こうだったらいいな、こんな風になりたいなという若い頃の思い、そうなった方あるでしょうかね、そうじゃなくてそうじゃないということもたくさんあったのではないでしょうか、ね、こんな学校に行きたいなと思ったけどそうじゃなかったですね、こんな仕事をしたいなと思うけれどもそんな仕事ではなかったとか、こんな人と結婚してこんな家庭を築きたいと思ったけれどもそうじゃなかったとかいうのが私たちの人生ではないでしょうか、若い方もあります、これから希望を持って生きていく人もあります、そういう人にいきなり水を差すのもかわいそうだなと思いますけれども、知っておいた方がいいです、ね、なかなか自分の思い通りにならないというのが人生なんだということです。それを皆さん知っていただきたいと思うんですね。ヤコブのような人生、これとは全く同じじゃないですけど、皆さんの人生もいろんなことがあったと思います。思いがけないことが起こる、思い通りにならないのが人生なんだということですね。第2番目ですね、それでも神様が共にいてくださるということですね。このところで神様が言われます、4節にですね、私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたと一緒にエジプトに行きますよとですね、この前のヤコブがラバンのところに行く時にも神様が祝福してくださっているんですね。創世記28章の15節に、見よ私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れて帰る、私はあなたと共にいるとおっしゃっているんです。ヤコブの人生、神様がいつも共にいてくださったんだということです。実は皆さん、これはヤコブだけではありません、皆さんのそばにも神様はいてくださいます。皆さんが生まれた時に神様はすでにそばにいてくださって、今までずっと一緒にいてくださったということです。 そして優しく見守っていてくださいます。思うようにいかないなとか、うまくいかないなって思う時も神様は一緒にいてくださいます。見守っていてくださるんです。よく知られている詩ですけれども、フットプリントという詩、皆さんご存知ですか。日本語にこの足跡というので、訳されています。また歌にもなっています。私たち、うちの子供たちが大好きなワーシップソングの一つですけどね、足跡ですね。アメリカの女性の方が、長い間作者不明だったんですけれども、女性の方が書いたというのが分かったんですけどね、読んでみます。お聞きください。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡、神様の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。そのことがいつも私の心を満たしていたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた、という詩です。神様がいつも共にいてくださったという、ですから足跡二つ並んでいた。ずっと海辺にですね、足跡がついていた。日曜日の朝のライフラインですね、テーマソングはこの足跡がテーマソングですね。誰か知らないけど足跡が続いているというのは、これをこのモチーフにした詩ですけれどもね。けれども人生こう見ているときに、急に足跡が一人分になったと、しばらくでまた二人になった。で、あの時考えてみたら、ああ私の人生の中で一番辛くて苦しい時だったと。あの時一人になったのは、神様私を見捨てられたのかなと思った。でも聞いてみた、神様どうしてですかって、私を見捨てたんですか、あの苦しい時、辛かった時。たら神様がですね、いやそうじゃないよと、どんな時もあなたと一緒にいたよと、あなたが苦しい時は私があなたを、まあ、おんぶして、まあ、抱っこしてというか抱えて歩いていた。だからあの足跡は私の足跡なんだよと、あなたは私といつもいるし、私はあなたといつも一緒にいるんですよ、という詩ですよ。神様はあなたとも共にいてくださいます。今もですよ。ちょっと目をつぶってみてください。神様はあなたと共におられます。ここにいる全員と共におられます。神様を感じてみてください。右ですか、左ですか。感じ取れる人もおられるし、いや全然感じないなと思われる人もあるかもしれません。いいですよ、もう目を開けてください。感 感じても感じなくても神様は共にいてくださいます。どんな時も一緒にいてくださって見守ってくださるんですよ。皆さんがあの辛い苦しい職場に行く時に神様は共にいてくださいます。学校に行く時に共にいてくださいます。もしも家庭で苦しい時があってもそこに神様はいつも共にいてくださり、あなたを祝福し守ってくださいますということ。ヤコブはその神様をその時その時信じて勇気をもらって前進して、不思議と道が開かれていきます。私たちの人生もあなたの人生もそうです。必ず神様は道を開いてくださいますので、希望を持ってですね、歩み出していただきたいと思います、ね、希望というのは言い換えるならば諦めないことですね。神様が一緒にいてくださるからきっと何とかしてくださると信じて歩み出すことですね。神様が共にいてくださるということですね。第3番目ですね、約束の地に連れ帰ってくださるということです。先ほどの44節ですね、私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す、ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。この神様がですね、この今のイスラエルの国とカナンの地を約束の地として与えてくださったんです。そこに住んでいたんですね。けれどもそこが飢饉になったので、一家もう70人ぐらい全員でエジプトにやってくるんです。まあ、旅行するというのは大変なことです。今はそんなに危険じゃないですね。けれども旅行というのはいろんな危険があります。昔は遠くに旅に出るときは水杯を交わしたというふうにこう聞くんですね。水杯というのは、まあ、杯にお酒ではなくて水を入れて、でお互いに飲んで、でその杯をこう地面に投げつけて壊してですね、もう会うことがないかもしれないという覚悟でこう出発するですね。病気になるかもしれないし、いろんな災いに遭うかもしれない、命を落とすかもしれない、でも行くんだという、まあ昔の旅はそういう危険が伴うものですから、エジプトに行ってですねちゃんと帰ってこれるんだろうかなという不安があったと思うんですね。けれども私があなたと共に行きますよ、そして私が必ず連れ帰りますよと神様が約束をしてくださったということです。そしてヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。実はですね、このヤコブは、ヤコブは生きては自分のこのカナンの地に帰れなかったんです。でこのヨセフが最後もう年取っていましたからね、ちゃんとこう見取ってくれて、まぶたを閉じて見取って、そしてその、まあ、遺骨を持ってでカナンの地に帰っていって、そこでちゃんとこうお墓にですね入れてくれたんですね。ヨセフというのは彼の人生は本当に何も悪いことをしていないのにひどい目に遭った人生ですね。ヨセフはイエス・キリストの肩ひな型と言ってもいいです。何にも悪いことをしないんだけれども、最後もうエジプトの総理大臣にされたというのですね。もうイエス様のように、イエス様も何も悪いことをしないのにこう嫌われ、十字架にかけられ、殺され、けれども復活をして全世界の王としてですね、まことの主として今私たちのそばにいて私たちを救ってくださっている。ヨセフの生涯と重なるんですね。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるだろう。ヨセフが最後まできちっと責任を持ってですね、見守ってくれる。イエス様が私たちの人生の責任を取ってくださいます。いろんなことがあります。いろんな悩み苦しみ問題もたくさんあり、私の人生ぐちゃぐちゃじゃないかなと思うようなことがあっても、最後ちゃんと良いようにイエス様はしてくださいます。ヤコブをヨセフがちゃんと最後見守り、そしてその体を持ってカナンの地 誠の帰る場所、誠の帰る場所、私たちにとって誠の帰る場所はどこでしょうか。皆さんそれぞれ家があります、ね、この礼拝終わったら皆さん家に帰ってゆっくりテレビでも見てコーヒーでも飲んでゆっくりされると思いますけれども、そこは誠の家ではありません。この生きている間の仮の家ですね、これからどこにまた変わるかもしれませんしですね、ずっといたという人もいつかこの地上と別れる日は時間の問題です。そして私たちはみんな誠の家である神様のところに帰るんですよ。神様のところに帰ったら分かります、ああここが本当の家だ、本当にくつろげる、本当に安心できる、ここが私のいるべきとこだった、ここに帰りたかったって心から思います。木坂先生がそう言ってたけれども本当かなと思ってたけれども、あ本当だった、いやそれ以上だったと思う時が必ず来ます。イエス様が私たちをちゃんと天の国に連れ帰ってくださいます。イエス様は私は誠の道であるとおっしゃいました。私を通して天の父に行くことができますとおっしゃいました。イエス様が私があなたの人生の責任を取って、みんないろんな失敗もあるけれども、いろんな間違いもあるけれども、ミスもあるけれども、罪を犯したけれども、みんな十字架で許し清め、あなたを全く罪のないものとして天に連れ帰りますよと言ってくださっているんです。私が礼拝の時に行ってらっしゃいって手を振りますよね。あれはそのことを表しているんですよ。この教会というのは天国があるんだ、神様のところが本当の教会、本当の私のうちなんだというのを表しているんですよ。特にこの礼拝の時というのは一番天に近い時であり、この時間というのは一番清いところですよ。いつか皆さんはここに帰りますよ、ね、最後行ってらっしゃいと言ってですね、世の中に置いてでまた迎えて、でまた行ってらっしゃい言うんですよね。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれ、私があなたを必ず連れ戻すとおっしゃっています。皆さん安心してください。神様を信じてください。イエス様を信じてください。どんなことがあってもイエス様が責任を取ってくれ、私たちを天の国に連れて帰ってくださる。だから勇気を持って、いろんなことがある、いろんな問題がある世の中ですけれども、出ていきましょう。イエス様はあなたと共にいてくださいます。お祈りをいたします。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。神様、私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。私たちの人生もいろんなことがありました。苦しいこと、辛いことありました。今もその悩みの中、心配の中にある方もあるかもしれませんけれども、私はあなたと共にいますと神様は言ってくださいます。どこに行ってもあなたと共にいて、あなたを決して見捨てない、そして最後はちゃんと私のところに連れて帰ると約束をしてくださっています。ありがとうございます。その約束を実現するためにイエス様は来てくださいました。そして十字架にかかり復活をし、今も聖霊なる神様として私と私と共にいてくださることを感謝をいたします。あなたを信じます。どうか勇気を与えてくださり、希望を与えてくださり、新しい週間をスタートさせてくださるようにお願いをいたします。どうかいろんな悩みがあるときに正しい判断をすることができるように、罪を犯すことがないように、あなたを、忘れることがないようにお守りくださるようにお願いをいたします。世の中の方々であなたの愛を知らないで悩んでいる、苦しんでいる、心配の中にいる方々がたくさんあります。どうかそういう方々に、私たちがそういう生き方を通してあなたの愛を明かしさせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。 安心してお過ごしください。